リオファーストマンスリーディップワッツ、
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストの免状でございます。まあね、2006年今日のロケ日は大晦日でございますよ。明日にはもう2007年が始まるんですね。来年はどんな年になるか分かりませんけれども、まあ、また1年間のご愛顧ありがとうございました。私は免状でございます。
Kディレクターです。
あれあれ、僕って今何やってんだ。ちょっと待って、あ、音、うん、よしよし、音響担当のヒロンです。
それ演出か、演出なんですか。まあいいや、よろしくお願いします。そして今日は ゲストをお招きいたしました。あの時いつだったかな、2005年の筑波路線開通記念ロケで長山の時以来のお越しいただきました、日向改め小次郎さんです。
まあ1年ぶりだよね。
はい、小次郎です。すごい久しぶりです。
はい、
今日は密かに、またゲストとして呼ばれて参加させていただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、では申し訳ありましたが、今回のマンスリーピックアップ、前回のロケ日が12月3日に新宿でロケしたんですけど、それから今日12月31日までの、まあ、12月分のロケと、そして2006年を締めくくりということで、今年2006年にあった主な出来事を、まあ、みんなでいろいろと話してみたいなと思いますので、よろしくお願いします。さて、まず最初に何を行こうかっていう、まあ、12月分って実は思ったほどなかったんですよね、話題が。
まあ、あることあるよな、
あることあるんですけれども、あの結構パーの本当にこれといったものがなかなか意外と少なかったんですけれど、まあそんな中からまず一つはこれいってみますか。
うん、そうですね、竹内優子の離婚ですか。
あ、それもあるんだけどさ、あの何でしたっけ、近未来通信っていうなんか通信会社の会みたいなのがあったんですけれども、なんか最初に一番話題になったのがそれなんですよね。そう、それってさ、ちょっと私の方も事情あんまりよく分かってないんだけど、なんだってさ、なんか世界でいろいろと展開しているように見せかけて、実はそんなに大して展開していなかったっていうので、結構そういうなんだっけな、契約していた人からかなりクレームがついたっていうのが最初に結構ありました。
あ、そんなのあったんだ、覚えてねえわ。
はい、結局なんか、はい、創作入りましたね。
はい、はい、そう、結局なんだろうな、創作入ってなんかその後もいろいろとニュースにはなってるけど、すいません、私の浅はかな知識でもう詳しいこと忘れてしまったんですよね。なんだったっけな、
結局詐欺なんですよ。
はい、詐欺なんだよ。
金の卵をね、飾っとくんだよ。
まあそういうのはありましたですよね。すみません、これだけしか言えなくて、で、さっきと言えば最後思い出したんですけれども、家電ドットコムも詐欺、あのヤフオク詐欺っていうのが、
それ最近、
本当に最近なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、なんか結局その人で社長逃げちゃったんですよ。なんかそれでなんか結局なんか買ったのに届かないとか、そういうのが多くて、でっていうか、それで一番問題だったら、あんな信用できるヤフオクみたいな信用できるオークションサイトが騙されたっていうのもあるし、
なるほど。で、ヤフー側が、全額、
なんか全額保証を、あれ、全額だ、ちょっと忘れちゃったじゃないですか。はい。
保証するみたいな。
ああ、そっか。
はいはい。
ありました。はい。
なんかいろんなこと起こってんね。
そういえば、そう、ヤフーつながりで言えば、ソフトバンクの予想会の展開は、
あれは結局予想、俺は今まで予想会でこけたとしか思えないですよ。
そってなんか今 CM が叩かれてるらしいですが、
あの0円出したっけ、最初にその番、ちょっとこれ前回のマンスリーピックアップで言うの忘れてた、番号ポータビリティ制度の導入があったんですけれども、あれでなんだっけ、予想外割0円です、あの通話料、あれが結局古代広告だって言われて叩かれたんですよね。
今その次の広告、CM も叩かれてるみたいですね。なんか、
あ、そうなんだ。
ソフトバンクじゃないよねとかって女子高生のあれは1秒助長するとかって、
そんなに言わなかったよ、俺。あの、なんだっけ、キャメロン・ディアスが、なんか、敬礼もしながら街を歩いてるとか、あれしか知らないんですけど。
ああ、ブラッド・ピットとか。
うん。
うちの知り合いの人がお盛んに騒いでましたよ。
あ、そうか。じゃあ、放送地域によって違うのかな。
なるほど。
うん。そんなのもありました。あと、そうだ、今思い出したんだけど、ノロウイルスが流行ってますね。
ノロウイルスね。
ああ、そっか。
なんか、なんだったっけな。つい1週間だか2週間前の調査では、 青森と沖縄以外はみんなノロウイルス気をつけまにやられた人がいたとかね。
なんで青森と沖縄なんですかね。
いや、それはわかんない。
沖縄なんかイメージでつくんですけど、青森がなぜって。
ちょっとそれは私もよくわからないんですけれども。
なるほど。
うん。もしかしたらちょっと古いんで、もしかしたら全部になってるかもしれないので、なんとも言えないですけれども。ねえ。うちの彼もね、お腹壊した人とかはあんまり幸いにもいな聞かなかったんですけれども、うん、まあ、あのノロウイルスでね、でも、お腹の調子が悪くて、もしやこれはノロウイルスかっていうふうにほざいてたケースはありましたですね。
なるほど。
でも僕、普通の後、急に一回に熱が出て、熱測ったら39度だった。
あ、そう、それはそれは。
まあ、うん。
いや、で、だからノロウイルスで注意すべきは、あの、手をしっかり洗うことだっていう。
ああ。
だから、おかげさまで、俺も手をしっかり洗う羽目になってしまいました。
そうですか、うがいはしないの？
うがいはめんどくさいからしません。
まあ、手をしっかり洗うのと、
うん、
怪しい食事を食べない。
どんな食事よ？
うん。特になんか、しなし弁当とか、それ危ないか、風評被害になる。
あ、そうだ、そうだね。確かにそういうので、実際に感染で、あ、そうか、あったこともありまして、
ね、あ、そうだ、牡蠣だ、牡蠣。
そうか、それに牡蠣の養殖業者とかも結構打撃を受けましたですね。ああいう、なんだったっけ、二枚貝系でしたっけ、ああいうのに、ノロウイルスがつきやすいのような病原菌がつきやすいとかなんとかで、結構問題になってました。ただ、まあね、俺的に言えば不衛生な人間な俺ですけれども、その時にばかりちょっと注意して食べるようにはなってます。
たけべさ、これをきっかけさ、狂言病の時のおめえ挽回として、牡蠣食ってくんねえのか、カンナオトみたいに。
何昔
会話で大
いちご
が流行
った時。
あ、狂言病の時はおめえ挽回でいいんじゃないか、
牡蠣食えば。でもね、
なるんだな、意外と。
ノロウイルス入ってさ、翌日普通になったって言ったら、もう最悪の展開
だ。あ、そっか、別にあいつ死んでもいいんだけどよ。
怖い、それは痛い。
それはまあ、タケルでも、まあ、タイゾウ君でもいいや、食べてくんねえか。
そういえば最近タイゾウ君出てねえんだ。まあ、それはどうでもいいんだけど。まあ、そんなのもありました。あと、なんか、ケイリエッタさんが一番気になってるのは、なんだっけ、本間成長会場だっけ、
あ
れが結局やめたってこと。
まあ、気になるっていうかね、今まで構造改革の旗振り役、
うん、
まあ、その化けの皮が徐々に剥がれてきたのかなって、構造改革自体の。
うんうん、ついに、あの江戸会長がっていう。でも、現地行くとものすごい批判しましたよね、本間会長
で。ああ、まあ今まで行動改革の推進者でもあったからね。
うん、
ただ一応、増税には反対してたんでしたよね。
ただ増税だって、企業の、まあ、法人税減税しても、
うん、
成長はできないと思う。だって家計消費支出っていう、まあ、総務省でね、
うんうん、
調査してる。そう、データによれば、
うん、
年々それが減少してんだから、もう11ヶ月連続前年割れしてんだから。
あやま？
しかも、その、個人消費だって落ち込んでるし、
は
ぁ。労働賃金の分配図は見てみろ。まあ、これはあの、企業の収益がどれだけ賃金に反映していくかって、見るデータなんだけど、それも、下降状態、下がり続ける。
まあね、季節は冬ですけど、経済もどんどん冬になっていく。
やだね。
じゃあ、冬支度の準備しないと。
もう冬ですよ、今、2012月31日なんて言ったら。
まずは貯金を郵便局とかにしないことですね、タンス。
あ、そうだ、俺、郵便局というのはどうだ、お金を下ろすぞっていうと、そんな余計な話はいいんだよ、うん、そんなこともちょっと今、ちょっと話し合ってますね、親家族と。はい、あとね、あと今月の主なのはね、ちょっとこのロケ日の昨日、12月30日に一つすごいことがありました。
ああ、これ、奇跡な事件かもしれないな。
ちょっと世界の話になりますけれども、フセイン大統領、とっと処刑されちゃいましたね、
うん、ちょっと早いですね。
わしも今年にはやんないんじゃないかなと思ってたけど、
あれさ、フセイン大統領捕まったの、いつだったっけ、もう去年っていうか、2005年の話ですよね。うん、あれで捕まって、いろいろとなんだ裁判の刑の手続きがして、うん、あれ、ちょっと私も忘れたんですけど、死刑が確定したのっていつでしたっけ。
いや、もう、最近ですよ。
確か、うん。
4日、死刑確定して4日後、
そう、4日、そう、本当に、じゃあ分かんないわけだ、忘れてるわけだわ。それでフセイン大統領が死刑された時も、なんか街中で号外が配られてましたけれども、なんか、 結局のところフセイン大統領が元フセイン大統領が処刑されたことによってまた世界でなんかそういうテロ行為がなんかもう始まってるとかなんとかそういう
確かスペインのマドリッドでしたっけ行われたのは
それで何だろう30人死んだとかなんとかそういうのをどっかのインターネットニュースで見たことありますけれども、
うん、ちょっとねそもそもフセイン大統領がなぜ死刑になったのかっていう明確ななんか、デュープロセスって言うんですけど、うん、適正説ですけど、うん、それがしっかりなってないなって、うん、なこれはやっぱりね思い出すのはやっぱり 東京裁判なんですよ、うん、絶対に、うん、なんか逮捕まったらっていう風なうんたらかんたらなんですけどそもそもフセイン大統領が何の罪で、裁かれることになったのか、うん、まあ人道に対する罪でした
確かそう書いてある
確かにフセイン時代は独裁政権だったですからね
それってもう10年ぐらい前の話じゃないですか、う
んあれ湾岸戦争で法を妨害したんでしたっけ、
はい、そう、それをその事故っていうのがこう、国際法上ちょっとはっきりしてるのかちょっとよくわからないんですけど、うん、少なくなず、イラク戦争で、捕らえられたスペイン大統領がなぜ20年くらい前の、うん10年くらい前のとかそういう状況の罪でいきなり処刑になるのかっていう、うん、そこの部分が具体的に明らかにされてない以上は、うん、ちょっとねテロが起こったとか、うん、なんか裁判がかけられたとかって言ってもちょっと僕は信用できないっていうか
なるほど
そもそもなんかアメリカの意向で死刑にしたのかっていうのは言い難いですね
これは中間選挙の惨敗と関係してるんですか
わからないですそれは
まあ、
だからね、本当、これじゃあ東京裁判ってやっぱりアメリカはこんな感じでやったんだっていうか、まあ、受けるには
なる
かもしれないですね。
はいはい。はい、まあね、だからそれで、一応フセインを支えの支持していた派がまた本当暴動を今後、
スニ派とかが、
うん、起こすことをなんかもう言ってないですよ、懸念してるの。
まあ、むしろ、一番難しいのが、もうイラク全体がいろいろな部族で、
はいはい
分割されつつあるんですよ。
あ
そこでの内乱内戦がむしろ深刻になる。
なるほど。
だいたいそういう風になるともうアメリカって、撤兵する可能性が高いんで、一人死んだ、
そっか。今手に負えなくなるってことか。
ソマリアとかでもそうだけ
ど、ね。なるほど。だいたいイラクではスンニ派とシーア派クルド人と分けられるんでしょうかね。
うん。そもそもねアメリカっていうのは。武器産業とかがもう世界屈指だから、戦争を勝手に起こしたいっていうか意図的に起こしたいっていうところは膨らまらずあるんじゃないかと。
なるほど、
もしもそれフセインって独裁者ですけど、それをアメリカの出しに使われたとしたら本当そんなの一体何なのかっていう国際政治上どうなのかって
思
います。
はい、あとそうだ今話してて思い出したけどなんかこれもさ埋もれちゃったんだけどタウンミーティングでやらせ問題ってなったの覚えてませんか。
あれは政治上の問題で教育の問題とは分けるべきだとは思うんですが、ヒロさんはどう思います。
スクラムたまたま議題に上がったのが教育の問題だったと思うんですけど、そもそもタウンミーティングっていうのは直接民主主義的な特徴があるのに、それをやらせでうんたらかんたらで回すっていうのはかなり広告的な手法ですよね。
そうですね、
政治っていうよりはなんか広告的なものな
ので、教育とは関係ないような、
むしろなんかそれをやってれば、国民受けするんだみたいな、そういう部分の荒さがものすごい出ちゃって、
まあ、野党がまあ教育基本法へ反対する時の論法としてまあ使ってましたからね、
まあ、教育基本法自体うんたらかんたらっていうのはちょっとあれたまたま教育の問題だったと思うんですけど、ただおそらくお金の増税の問題とか福祉の問題とか、そういう部分でも同じような手法が使われている可能性、そもそもタウンミーティングっていうのがいつどこで行われているのかって周知性が全くない状況で、
なんかそういうの汚いですね。
それで航空的な手法を使うとしたら、ちょっとそう広告のやり方で周知性自体が欠けてるんだったら、やっぱり意図的であるとしか言いようがないという
。なるほど、はいはい。では、2006年の締めくくりですけども、なんか今年の一文字が発表されましたですよね。今年の一文字は命でした。 皆さんにとってさ、命ってなんか、その今年の一枚って何かありますか？私は一応、まあ、この命で納得したことがありまして、実は、うちの周りでちょっと悲しい、命に関わる悲しいことが2件ほどありまして、一つが9月の上旬に祖父が亡くなりました。まあ、それはまあいいんですけれども、もう一つは、本当月末にちょっとこれ申し訳ないんですけれども、うちの本業で勤めてる会社の社員が事故で亡くなったっていうのがありまして、ちょっとそれを見たら、なんかちょっと悲しくなりますね。
なるほど。
あの、ひろさんはいかがでしょうか、今年の一文字。
一文字はね、乱ですね。
おお。
来年は戦ですね。
それは何故？
いや、もう会社、仕事がすごい大荒れで、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃって、
うん、
本当はそういう状況で走り続けていて、もうニュースとか全くね、
はいはい、
触れる機会もなく
て。ああ、そっか。
本当すごい皆さんに、ね、部下とかにも申し訳ないっていうところ
があ
って
、
なんです。
キーユータ様。
わしはね、あえて言うならば疑心暗鬼の疑だね。疑いだね。
おー。
いろいろと本間の、まあ、あの、辞任にしろ、
はい、
ただの辞任にしろ、
はいはい、
まあ、構造改革の、その、化学が剥がれてきたわけじゃん。例えば、村上、あるいは堀江の退場とか。
はいはい。
あれを見ると、まあ、構造改革の化学の皮が剥がれてきた。
うん、
まあ、構造改革自体に問題があるんじゃないか。まあ、格差論争も始まってるわけですし。
はいはい。
そういう意味で、疑うという意味で、義ですね。
あ、わかりました。なんかすいません、小城さん話してもらって。小城さんはいかがでしょうか？
一文字でちょっと言いにくいんですけど、
はい、
自分の場合だったら、まあ、言葉で言いたいのは準備って言いたいですけど、
うん、
まあ、準備の準かなっていう感じで、
あの
要するに、これからの日本がどうなっていくかっていう時に、
うん、
これは何か自分も準備をよくしておかないと大変なことになるなっていう。
まあ、知らないよりは知ってた方がまだ、対応でき
る。これから知ることが、知るべきものが増えてきちゃうんだよ、そういう、なんたら改革、なんたら、税の引き上げだとかそういうのでね。
非常にね、今ね、マクロ的な視点がすごい光ってるんですけど、非常に、ミクロ的な問題っていうところはしっかりちょっと抑えていかないと、うんうん、あかんかなって。
あ
となんか今は行動改革だ、規制緩和だって言ってる中で、
はい、
このちょっとさっきテレビみんなで見たんですけども、働いても救われない人たち、
ワーキングプアね、
いっぱいいるんですよ、
はいはい、
もうこれは自分で決めた道だから、でも、うん、そうとは言い切れない問題、
はい、
やっぱりね、子供たちにね、次を担う子供たちに本当に影響してしまうっていう、
うん、
そこを見ると本当にね、大人の責任とか、国の責任とか、
うん、
そういうところをどうしても考えてはえないんですよ。
まあ、自己責任という言葉、企業とか国の責任が全て回避されてますからね、
完全に。まあ、その2006年のその今年一文字ということで発表してもらいますが、ここからは、まあ、2006年の総まとめとして、まあ、今年、まあ、1年間に起きたことを振り返ってみたいなと思います。まずは1月から。1月は何でしたっけ、なんか耐震下層で荒れ始めるのも、これも昨年その2005年からまたいで話題になったんですけれども、姉挟む、あれ最近裁判で、なんで懲役4年だったっけ、
懲役5年です、
5年でしたね、確か、
なんかあのやってましたですよね、あれって言ったなんか特にキーリーさん、さっき話聞いてたいろいろ気にしてたような気がしましたけど、
ああ、気ですね、本当に、
うん、
あれちょっとあれについてはあのほとんど覚えてないんで、あんまコメントはできないんですけど、
あ
の時点でもう、なんていうか、構造改革、まあ、規制緩和だとか、市場原理だっていう言葉に対して、みんな、
うんうん、
やっぱこれ危ないんじゃないのって、疑い始めたと思います。
はいはい。
僕はちょっと、姉派秀次さん、個人に対して絞ってみたいんですけど、
はい、
結局、5年っていう判決が出てしまって、
はい、
僕ははっきり言って、5年って長すぎるって思ってるんですよ。
ああ、そうですね、確かに。
むしろ執行猶予つけるべきだっていうぐらい、ちょっと、おかしいっていうか、そもそも、
はい、
裁判官がすごい非難してる姉派さんを対して、
はい、
なぜこんなやる気がないんだ的な、なんか、責任を、
は
い、ちょっと姉派さんの状況っていうのもちょっとしっかり裁判官見てあげてみた、そもそも突然妻もな自殺しちゃったですよね。
あ、それはそうでしたね、忘れちゃったけど、忘れちゃいました、
はい、 して、で、耐震機能自体が本当に氷山の一角だっていうことでやって、うん、結局、それを告発したインフォームズの人を逮捕し、そして、それに関与したっていう一番大きな、ヒューザーの小島社長を逮捕し、そしてアネハを逮捕したっていう、うん、それでなんか丸め込もうとしたっていうような印象が拭えないんですよ、本当に。
あ、
うん、もっともっとなんかね、本質的な問題っていうのが全然論議されないまま、うん、本当はなんか実はソフトがそもそもやばいんじゃないかっていう、うん、
でその設計ソフト、
はい、そういう話も流れてるんで、
おお、じゃあその設計メーカーにも問題があるというか、それはバグなのか意図的なのか分かりませんけど、
そもそも耐震偽造っていうのが、まあ、法律上から逸脱してるから偽造だっていうふうになってるんですけど、うんうん、でも実際それで異常がなければ耐震偽造っていうことは存在しないじゃないですか、はいはい、
うん、
そもそも法律が一体何を求めて、定めたのかっていう、うん、そういう制定過程からもちょっと検証しないと、うん、絶対ね、
うん、
ありえない。
なるほど。
わ
かりました。じゃあ続きましては、まあ、1月は他は特になかった
の。ありますよ。堀江の逮捕ですよ。
あ、それもそうか。堀江もとか。
1月じゃないですか。
まあ、1月、まあ、その辺は、とりあえず1月から2月にかけて。
あ、そう、1月17日に逮捕されたよ、あれ。わしの誕生日だよ。
うん。で、堀江も捕まりました。村上義明版のも捕まりました
。まあ、それは6月だけど、村上の版は。
まあ、一応ちょっともうまとめちゃいますね。一応、まず1月からスタートしましたが。関連を込めて、これでまあ結局はああいうので成金ですか、まあ結局は何の地に落ちたっていう感じで、
あれを小泉改革のせいじゃないっていうの、あの知識人もいるけど、
うん、
しかし、そこで出てきた投資事業組合だとか株式分割っていうのは、うん、その規制が緩和されたら明らかに小泉内閣の時代ですから、
はいはい、
その責任は大きいと思いますよ。
まあ、それで、まあ、ホリエルライブとは、結局、まあ、ちょっと、ちょっと、結構、かなり大変なことになってました。で、2月といえば、トリノオリンピックがありましたですよ。
トリノオリンピックです
ね。ああ、まあ、荒川の金メダルに、まあ、救われたって感じだね、日本の維新が。
うん、結局、イノバワーは、その後のやつで流行語にもなりましたし、
金メダルも流行になりましたよね。
あれ
金目前。
あ、そうだそう。
たまたま CM に出てた
から。あとかありました。では他に2月、1、2月はこんな感じで、次は3月の話題ですけれども、3月といえばなんか、ワールドベースボールクラシック。
ああ、優勝か、あれ。
日本がたまたま優勝した。たまたまって言ったら、ちょっと、一生懸命やってたら、野球先生が怒られちゃいますけれども。
だけど、運もあるな。
だって、あれもあって、第二次リーグで、ちょっと首の皮一枚で通ったもんですからね、たまたま。アメリカが負けたという
ので。でも、スポーツは運も実力のうちだから。
まあ、それでとりあえず、世界大会でやっと本当に日本が優勝するようなことがあって、何でも、何がしろにしろっていうのが良かったなっていうのは思いましたね。
さんはどうでした？ワールドベースボールクラシック。あれは僕の意見からすると、まあ、すごいみんな頑張って、まあ、チームワークがすごい良かったなっていう気がしました。
はいはい。
まあ、こういうふうに、この日本の今のプロ野球、ちょっとまた話題変わってしまうんですけど、今のプロ野球っていうのは、松坂選手もあったんですが、それでいろいろ切れて動いたりして、例えば子供の立場があって、プロップスポーツっていうのはお金でなんか動くものなんだなっていう、
あ、
いろいろな話に。
なるほど。だから日本の野球の人気が落ちちゃうのかなって思う。
まあ、子供たちはやっぱユベントスっていうクラブあるじゃないですか、
うん、
セリエ A で2部に落ちたサッカーチームなんだけど、
うんうん、
まあ、2部に落ちてもデルピエロっていう名選手は残って昇格を目指してますから、そういうのをちょっと示してあげたらどうかな。
はい、そうですよね。日本の、J リーグとかそうですけど、うん、2部に落ちたら大阪撤退するみたいな。
まあ、撤退もしますし、まあ、変わりますけど、
はい、
あとほとんど、まあ、有名選手、まあ、日本代表に貫く選手は、はい、J1 の他のクラブ行っちゃいますから。
あ、
ちょっとすっきり、ここでもやっぱり企業っていうのは一体どうやるべきなのかって考え支えちゃうんですよね。なんか勝ち負けでいい人でしたっけ、 J2 に高額
が
すごい流れたとか、
玉田なんかいるじゃないですか、玉田、あれなんかグランパスに流れたじゃないですか、
うん、
名古屋の。
あ、すいません、話を忘れてしまった。
すいませんね、悪いな。
だから僕はそうですね、言いたかったのは、ワールドクラシックベースボールの形は結構、うん、あのスポーツ選手を目指している子供たちに、
うん
まあ、いい見本になるというか、
うん、
スポーツマンシップって何だろうっていうのを知られるいいものだったんじゃないかなっていう。
うんじゃあ続き、4月は、まあ、いろいろと他にも、なんだか PSE 問題とか話題がありましたけれども、これはもうちょっと、相性になっちゃったし、もうネタ忘れちゃったので飛ばします。5月は、何があったかなと。
ワールドカップは開幕したんじゃないですか、5月か。5月の末、末ね。
はいはい。
ワールドカップって何のワールド
カップ？サッカー。
あれ、それ今年だっけ？
今年だよ。
2006年。もう日韓共同開催が4年経ったんですよ、あの
年に。もう忘れた。
まあ、惨敗してから、しょうがねえか、忘れた。
宮崎監督、オフト監督。
違うよ。
ジーコ、ジーコジャパンでしょ？
ジーコジャパン。オフト監督っていつの時代だよ。
カズが、カズやラオスの時代じゃねえか。
今は何でしたっけ？その後。
ドーハの悲劇じゃねえんだから。
あれ、ジーコの後の名前なんだっけ？名前忘れちゃった。
あ、そうか、ミーチャオシルさん、
うん、変わったけど、やばいな、変わった名前すら忘れてるよ。
今年ワールドカップがあったこと自体忘れてる。
まあ、まあ、日本はそれなんですけど、一番そのワールドカップの中で大きくなったのがジダンの続き問題。
わしもあれよく真似してるね、ムカつくやついたら、うん、てめえざけんじゃねえぞって殴る前に突きするから。
確かにジダンの続きって基本ワールドカップあったなと思
って。ワールドカップって世界大会盛り上がんなきゃならないので、そのワールドカップで一番印象が深かったのはそれって、ちょっとね、優勝者チームイタリアさんにはかわいそうだわ。
いやー、ちょっとわしで、ね、実言うとよくサッカー あのテレビゲームあるじゃん、
うん、
あれで実言うと頭突きされたマテラッチよく使ってんだよね。あのマテラッチ、わしのマテラッチさ、よくさ、
うん、
ペナルティエリア内でファウルばっかしてさ、 PK ばっか取られたらかつくんだよね、よく。あれ何度してくんねえかなと思ったけど、わしのマテラッチ。
はい、5月で、あと、そういう、ちょっとね、事件系のものはあんまり喋ってませんでしたけどもね、なんか、他にも、まあ、いろいろ、事件系は、まあ、また後で詳しくいろいろとひっくるめて説明しますんで、次、7月は、7月何があったんだったっけな、もう、やばいね、俺らもう忘れてるよ、7月何があったかって。6月、7月、
まあ、それが庶民の本当のあれ、
まあ、
あれだったね、記憶なん
だ
ね。
うん。まあ、とりあえず、秋田の畑山通貨はまた後で説明しますんで、で、8月、夏は、海で、まあ、そういえば、そうだ、安全管理の問題っていうのが、この辺からちょっといろいろと取り上げ、その、6月から8月にかけては結構話題。
あ、新ドアのエレベーターか。
ああ、そうだ。6月で新ドアのエレベーターで、男子高校生が死亡したのがありました。で、8月には、プールの給水口に女の子が吸い込まれてしま
った。ああ、あったよ。ああ、そうだ。
で、なんだっけな、そういうメーカー系のその、ナショナルのヒーターしかり、パロマのガス器具してしかり、アイリス大山のシュレッダーしかり、で、ガスのなんだっけ、ガス乾燥機、ちょっと大阪の方のあれの乾燥機もあったり、そういえばそれで思う、さ、12月にさ、なんか稚内なんかとか北海道の方でさ、一酸化炭素中毒で亡くなったっていう事故があったんですよ。あれもかなり古い年式で、実は当時の修理対象品だったっていうのが、豊臣さんだったっけな、アングが出てきた。
ああ、そうだったんだ。
それこそ、さっき言った刑事ネタが言った疑いだよ。
ああ、そうだな。
そういう安全性の崩壊っていうのも、ある意味疑いっていう、いうのが取り上げられた、言ってみたら、まあ、夏でありました。
はい、
で、それで、
9月
?8 月の時にさ、冥王星がなんか隠されたん
じゃない
です
か。ああ、あったな。ひでえよな。いやね、あれわしらが中学校のところ、
うん、
セーラームーンってあれ覚えてたんですよ、あの星を。
あ、そういえばそのこの間のマンスリーピックアップで言ってましたね、あれ。
女子がよくセーラームーンで覚えてたのをわしらもそうやって覚えてたんだよ、うん、マーズとかマーキュリーだとか、
うん、
サタンとか。
いかにもその時代を反映するの。
うん、あれどうやってあの覚え方もう通用したくなるのかな。
もう通用しないでしょ。てかセラム自体忘れちゃ
う。あ、そうか。
ただ最初ネームに最初に人が来たっていう話で、さよなら冥王星
なんでさよなら冥王星がまだ来るわけがないんだ
びっくりした
っていうのもありました。あ、8月といえば夏の高校野球
だ。ハンカチ王子だね。
ハンカチ王子
だね。わうちにはティッシュ王子っていうのはいるかもしれないから
なんだってなんか変な想像したのだ。
まあハンカチ王子だけがすごい有名になるっていうのはちょっと僕はいただけ
ない
。
トマコマのトマコマどうやねん。
そうそう、駒台トマコマがあったからハンカチ王子が盛り上がったんだ。
そうか。田中の方がわしは好きだったんだけどな。
結局早稲田って名前で抑えたんですよ。
まあ王監督もね、
駒沢対早稲田、駒沢
早稲田に負けたんだよ。
箱根駅伝、今度は箱根駅伝は今逆転してたけどね。まあそれはいいとして、
空襲戦なんですよ。
まあそれはいいとして、まあ8月はそういう楽しい話題もありました、うん、9月って一番大きかったこと、まず一つは
総裁選
も もうありましたし、まあ、先に近いっちゃいますか、安倍総理ができましたですね、結局のところ。
安倍総理ができたって、ができたの。
違う違う、総裁選あっただろ、ポスト小泉で麻生とか谷明とか、
で争ったものの結局は、知名度で安倍総理の勝ち、安倍さんの勝ち。
まあ台本ができてんじゃないかっていうこともあります
けど、ね。まあ佐々木浩三っていうと、まあある女子高生は、
うん、
太蔵君のことだっていうふうに言ってたけどな。
佐々木浩三っていう続きに言うと浅田翔子。
浅田翔子が死刑執行されてからだいぶ経るんだけど、
まあ、いや、そうだ、死刑執行
されてる。死刑には確定したけど、まあ、執行は違いよ。
まあ、ポスト小泉という質問では、まあ、ある女子高生は、これも、なんか、太蔵くんばっか言ってたけどな。
まあ、そんなのはありました。それか、9月でもう一個おめでたい話題は、第三子、月野様第三子誕生で
お届けします。ああ、久々様か。
うん。これによって今、一応、そのさっき言ってた公式天板のやつが、なんか消えちゃったっていうか、
まあ、改定はね。
うん。それがあったんですけど、とにかくご出産おめでとうございますとしか私は言えません。
うん、まあ、これは後でやる。わしをちょっと勉強し直して、
うん、
準備整えてるかやりたい。
一番相撲が大好きなのは愛子様なんですよね。
まあそういうのもありました。まあ9月はそんな感じですね。で10月は北朝鮮の核実験をやっちゃいましたね、とうとう。
あっとか、
まあ核実験や核ミサイルをさ、日本海に模擬発射してくれた方がすごいよか
った。その前にミサイル実験やったんですよね、北朝鮮は。
まあ
やったらボコボコになるんだ。
まあ勝谷正彦っていうやつが言うように、まあ、キューバ危機に似てんのかな。
うん、
まあこんな危機の中ね、あるタレントみたいに憲法9条を世界遺産にしようやということを言ってられると思うんだ。
まあそれは、まあ10月の主な話題はそんな感じだよね。11月は何があったか。
いじめと利尻盛りだよ。
そうだよ、それがあったよ。
ダブルパンチよ。
うん、
まあ高岡南高校から発したんでしたっけ。
うん、あれね、
うん、
北海道の
滝川
とかも青森だかもあって、結局のところ当時の基準で熊本以外は全部何がしらあった。でも実は熊本はもっと前からあった。
ああ、いじめのやつね。
いや、利尻盛り
は利尻盛か。そんだ、
いじめ問題はね、ちょっとね、これは私ともちょっと語りにくいんですよね。
ああ、なんか官庁論ばっかで、なんか個人の、まあなんていうか思いとか言えばいいのかなっていうふうに、
ん、
なんか受け取るしかないんだよね、どいつもこいつも。
じゃあ
官庁論ばっかで。
もういじめしてる人同士でバトルの場合やですよ。
はい。
まあ、
で、はいってそんなにしちゃっていいのかよ。
まあ、わしはね、なんかよく朝日新聞とか、日本テレビとかね、
うん、
いじめられてる子に、
うん、
命は大切だから自殺しちゃいけないなんていうふうに言うけど、
はいはい、
わしがまあ、もし自殺すんなら、いじめたやつをぶっ壊してから死にましょうって言うしかない。あとは江川達也提案したんだけど、生きる力を生み出せと。
はい、
やるまでは知らないぞっていうふうに。
まあ、
これ江川達也言ったことですから。
すみません、小次郎さんどうですか。 はい、どうぞ、
リシュモネ、
リ
シュモネ、
リシュモネも確かに、問題あると思うんですけど、やっぱり一番の問題はやっぱりいじめだと。
小次郎さんのところって、はい、高校中学でリシュモネありました？
あ、僕の方も言ってたところは聞いてない。
まあ、神奈川県と、
私の県立高校は大丈夫だ。
神奈川県、東京都、大阪みたいな受験産業、塾とかがあるようなところはゼロだっていうふうになって
る。うちの知り合いのと、なんか中学校が西森だったそうです。
中学？
あ、神奈川ね。
まあ、あれは。
どこだよ、どこか分かっちゃうん
ですけど。まあ、そういうことが結構その、特に11月で大きく問題になった話題でしたね。12月は先ほどやったんで省略しますが、それは殺人事件でちょっと補償だけましたけど、殺人事件ちょっともういろいろと振り返りました。まず、滋賀県で、保護者のが別の子供を殺、幼稚園児を殺した事件がありました。3月、川崎で、小学生を落っことせて、死なした人がいました。
そっか。すごいな。
で、6月には、さっき言ってた畠山鈴香容疑者、娘を殺した後に近所の子供を殺したっていうのがありました。9月、徳山で女子校先生がさ同級生に殺害された事件があり、その時には親子間、その時に一方で他方は稚内で親が子供を殺すとか、そんなような事件もありました。あと奈良でも放火して、親と兄弟、母親と兄弟を殺したという事件もありました。なんかね、殺人も結構ね、やっぱり今年も目立った殺人があったなっていうのが、この一年でしたね。あ、忘れてた。飲酒運転のあれあったじゃん、死ぬって言えば。飲酒運転は話題になったよ、9月の時で。あれはね、あの時はちょっと、あの時刑事やったらいなかったんですけどね、ヒロさんにちゃんともう確認取りましたよ、飲酒運転しなきゃ大丈夫やねって、とりあえず俺は今でも信じてますからね。
あ、飲酒運転してませんよ。
うん、役やってねえよな。
まあそんなことがあったっていうのは、そうで、でさっきうちのさ、その社員が亡くなったってあったでしょ、それ飲酒運転の車でツイートされたっていうので、亡くなったの、すっごい人事ではないって感じましたね。
本当そうですね。
うん、まあそんな話題に、そんな波乱の多かった2006年ですから、では来年の最後に来年の抱負をいろいろ簡単に話してみたいと思いますが、まずはヒロンさん。
来年の抱負ね、来年の抱負はね、とにかく愛ですね。
ありがとうございます。ケイリーとさんは。
とにかくまあちょっと。まあ、下流社会から抜き出すことですね、自分としては。
はい。小次郎さんは。
俳優の抱負は、また、まあ、普通なんですが、勉強です
ね。おー、そっか。
勉強、技術の問題なんです。
はい。
社会勉強もしないといけないと思います。
はい、わかりました。まあ、私は、とりあえず、現状維持で頑張ること。
なるほど。
あと、頼むから大きな地震起きないで、大地震起きないで。
なるほどね。
あとはできれば、彼女欲しいです。以上です。
うん、
まあ、そんな感じで2007年の、まあ、マンスリーピックアップは、まあ、月1でやっていきたいと思いますので、まあ、来年、2007年も、レディオファースト一度よろしくお願いします。それでは、この辺でお開きとしたいと思います。お相手は免状。
はい、ヒロン。
キレイディレクターです。
そして本日のゲスト、
小次郎。
で、お送りしてもらいます。それでは皆さん、良いお年を。